姿を現されたと言っていた。イースターというのは今から2000年前、私たちの罪の身代わりとして十字架にかかり、そして死んで墓にいられた主イエスが3日後に生き返られたことを記念する日であります。初めてこのことを聞いた人、そんなバカなことがあるのかと考えられるかもしれませんけれども、聖書はそれが間違うはずのない事実であり、またキリスト教信仰の中心的な命題であると証言をしております。で、私たちがなぜ日曜日に今礼拝を守っているかというと、復活の事実と密接に結びついています。それまでユダヤ教の安息日というのは土曜日でございましたけれども、クリスチャンたちはなぜ日曜日に集まってくるんだろうか。理由はただ一つ、それはキリストが復活をされたのが日曜日だったからであります。週の初めの日と呼ばれております。それ以来弟子たちは週の初めの日に集まってキリストの復活を覚えて聖餐式をし、お祈りをする習慣が始まりました。で、私たちはその習慣を継続しているわけであります。今世界中で日曜日が一応公休日と定められております。由来はそこにあります。ですから日曜日というのはいわば復活記念日であります。私たちは毎日曜日キリストの復活をお祝いし覚えるために集まってまいります。で、その普段の日曜日にもまして今日の日曜日は全世界で、キリストの復活を特別に覚えるイースターとして覚えているわけであります。で、この先ほどの御言葉に入ります前にイースターの出来事というものを簡潔に時間を追って、説明をします。どうぞ上の方をご覧ください。ございますね。はい、まず主の十字架でありますが、私たちのカレンダーで言いますと4月の6日、今から2日前、キリストは金曜日の朝9時に十字架にかけられました。そしてその日の午後3時に息を引き取られました。そして夕刻前に、有馬太屋のヨセフという金持ちの国会議員がおりまして、私の墓をどうぞ使ってくださいということで、その墓に急いで葬られました。私たちのお墓と少し違いますのは、そのユダヤのお墓というのは横穴式になっておりまして、そこをくり抜いてそこに遺体を奥から一つずつ置いていく、土をかけたりそれから火で焼いたりはいたしません。奥から置いていくという形のお墓であります。そこに急いで葬られました。なぜ急いでかと言いますと、ユダヤ人たちは安息日というのを厳格に守っておりました。一切仕事をしない。で、安息日はいつ始まるかと言いますと、先ほど土曜日と言いましたが、厳密にはそうではなくて金曜日の夕方6時から始まるのであります。一日の始まりの時が、私たちは12時から始まるわけですね。夜中の一日が始まるんですが、彼らは夕方の6時から次の日が始まるのであります。で、この数え方というのは何か奇妙のようですけれども、聖書はそう書いてあります。夕あり朝ありと書いてあります。で、今も中東そしてアフリカの東側ではそういう数え方をいたします。ですから夕方の6時のことを12時と言います。夕方の私たちの7時のことを1時と言います。ですから彼らと話をするときはいつも6を足したり引いたりして計算しながら言わないと間違ってしまいます。時々本当に教会の礼拝の時に間違ってね、時間を今日3時に集まりますって言うとみんな9時頃やってくる。それはまあいい加減という面もなきにしもあらずですけども、でもそれに比べてその6時間ずつずれているということがあるわけです。まあそれはお話は別として、安息日は仕事をしないということで慌ただしくキリストを葬りまして蓋をして、そして安息日が明けるのを待ったのであります。墓に封印がなされ幡平が置かれました。で、復活の日、今年のカレンダーで言いますと4月の8日今日ですが、未明に主は復活をされました。そして大きな地震が起き、墓の蓋をしておりました石が転び去りました。その時に 急いでキリストの遺体を葬ったものですから香料がまだ十分塗られていないということで香料を塗りに来た女性たちが、空っぽであった墓を発見しましてキリストがよみがえったということを天の使いに告げられました。まだその時はという感じで信じられない気持ちです。しかしその時女性の一人のマグダラのマリア復活の主にまず出会います。そして他の女性たちも復活の主に出会います。で午後もう弟子であることをやめて故郷に帰ろうと思っていた二人の弟子がエマオというエルサレムから10キロぐらい離れたところにとぼとぼと旅行しておりました時にキリストがそこに現れて彼らを励ましたために彼らはキリストがよみがえったということを知ってエルサレムに戻ってきます。ちょうどその辺りだと思いますが今日のテキストであるペテロが主に出会ったのであります。先ほどの聖書を読んでいただいたところではシモンと書いてありますね。シモンというのはペテロの本名です。本名、本当の名前、これはシモン。ペテロというのはあだ名です。彼は岩のようにゴツゴツしていたのか頑固であったのか、両方であったのか知りませんけどイエス様がお前はペテロだ、それがもう有名になってしまってね、シモンという人あんまり少ない、みんなペテロペテロと呼んでおりますが、それはあだ名から来ております。いずれにしろペテロに主が出会いました。夕方十弟子と主が出会います。そうすると細かく聖書を読む人はルカの24章33節に11弟子とその仲間が集まってと書いてますから、おかしいじゃないか、正確に言えば10人じゃないか。なぜかって言いますと、12人おったんですね。お弟子さんよく引き算してくださいね。その中からユダという人が裏切って自殺をしてしまいましたので11人になってしまったんです。でその復活の夜は11弟子と呼んでおりましたけれども、本当から言うとトマスというもう一人弟子がね、なんか買い物か何か分かりませんけども出かけてしまって実際には10弟子だ。でも10弟子ですけれども11弟子と言うんです。お分かりですか？サッカーの時にイレブンと言いますね。イレブン、サッカーは11人で、あれを思い出してください。途中レッドカードでお前退場で10人で試合をしたとします。アナウンサーは何と言いますか？イレブンはと言います。分かりますね？それと同じです。つまりこのイレブンというのがもう彼らの代名詞になっておりましたから、本当は10人なんですけどイレブン。ちょっとこの話すると終わらなくなります。できるだけ早く進みます。そして復活日以降一週後の日曜日の夕方、先ほど言いました日曜日の夕方集まるという習慣がこの時からでき始めていたんですね。今度はトーマスを含む11人の弟子に主が現れました。しばらく後、今度はずっと北のガリラヤの岸辺で7人の弟子に現れました。そしてガリラヤの山で500人以上の弟子たちに現れました。この500人以上というのが大切なことなんですね。少数の人だとね、これなんとなくキリストの弟子たちがこのキリストの復活という物語をでっち上げて何かありがたそうにやってるんじゃないか、インチキなんじゃないかと思う人がいる。500人の人騙すのはよっぽどですね。ですから500人の人に現れたっていうことはとても意味があると思います。それからイエスの弟ヤコブ、これは最初ずっと お兄ちゃんのやることに反対で信じなかったへそ曲がりの弟でしたが、イエス様の復活に出会ってキリストを信じるようになりました。復活後40日目にエルサレム郊外のオリブ山で大体120名の弟子たちに現れ、そして天に帰られました。これが、出来事の簡潔な説明です。でなぜこのように今11と書きましたね、11回、もう少し細かく数えるとあるかもしれませんけれども、いろいろな場所でいろいろなグループにそしていろいろな時間に現れたのは、それは主が本当に復活をされたということを証拠づけるためでありました。そして主がよみがえったということがこの福音書の中に繰り返し語られておりますし、パウロの手紙の中にも 繰り返し語られております。一番早いものでは紀元55年頃、つまりキリストが十字架にかかって25年頃の後に書かれた手紙などにもこのことが繰り返し記されています。ということは、これが捏造であったならば、こんな恥ずかしいことを嘘で書いたらもうね、皆さんから笑われてしまうんですけれども、彼らはそれを本当と信じたために、そして、そうした手紙を書き続けたわけであります。で、その第一コリントというところに、今日お話しましたペテロに現れたことが記されております。他にはないんです。このルカと第一コリントと2箇所しかありませんので、第一コリントの15章の3節以下、面倒でない方はお開きください。面倒な方はどうぞ黙って聞いていてください。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って三日目によみがえられたこと、5節またケパに現れ、これ三つ目の名前が出てきます。これみんな同じ人物です。ケパというのはアラム語で岩ということでありまして、ペテロというのはギリシャ語の岩だから、ギリシャ語で言うとペテロ、アラム語で言うとケパ、本名で言うとシモン、これみんな同じ人物。ケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。6節その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中に大多数の者は今なお生き残っています。これは25年後に書かれたということを覚えてくださいね。第一コリントのはすでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから使徒たち全部に現れました。で、この中にケパに現れっていうことがさらっと記されていますが、なんでそれでは他のグループと一緒に現れればいいのにペテロだけエコひいきなさるんだろうか。これは皆さん想像がつくと思います。聖書に一つも説明はありませんけれども、当然考えられることは何でしょうか。ペテロは弟子団の筆頭であったということ、ね、まあ他の人が認めるかどうかは別として、彼はそう思っていたんですよ、ね、皆さんこの中で代表者は誰ですか。はい、これ答えてください。はい、また答え見つからないですから、はいはいって答えてあげる。学校でもそういう子どもいますね。はいと当てるとなんて分からない人がいる。それと同じで、まあ、はっきり言えば出しゃばりだったんですよ、ね、ですから弟子団の団長、自称団長、それだったので主はこのペテロに現れてくださったということもできるし、もう一つ大事なことは、ペテロは十字架にかかるイエス様を、私はあなたを知らない、知らない、知らないと3度否認をいたしましたね。ものすごい深い傷になっていたと思います。一番大切に思っている先生を最後の土壇場で裏切ってしまった、なんということを自分はしたんだろう。彼は大泣きに泣いたと書いてあります。そこがユダとの違いです。ユダもイエス様を裏切りましたけれども、沈んで、私はなんてことしたんだろう、私はどうしたんだろう、自分で自分を責めて首吊っちゃった。ペテロも同じような失敗しましたけれども、彼はうわーっともう男泣きに泣いた、悔い改めたのであります。そのペテロに主イエス様は個人的に現れて、ペテロよ、お前の失敗もよくわかるよ、お前も人間だからね、けれども早く立ち直って他の弟子たちを励ましてあげなさい、という意味でペテロに特別に現れてくださったということであります。この34節に目をもう一度目を留めますが、本当に主はよみがえって、これは弟子たちが、他の弟子たちがペテロの言葉を聞いて語ったことですけれども、その本当にという言葉にものすごい力が入っているんです。単なるフェイクではない、あるいは夢幻ではない、あるいは精神的な復活ということでもない、文字通り見える形で肉体を持ってキリストはよみがえられた。本当に、まあこんなことを覚えなくてもいいんですけれども、ギリシャ語の聖書ではオントースという言葉が書いてある。オントース、なんとなく似てますね。オントース、本当という感じで、 オントスで、そのオントスという言葉はものすごい事実、曲がることのない事実を語るときにだけ使われる、まあ、副詞なわけです。副詞とかありますね、本当に、例えばを言いますと、十字架につけたところの百人隊長、ローマの百人隊長が一部始終を見守っていたときに、そして彼が息を引き取られたときに、本当にこの人は正しい方だった、神の子だったと最後につぶやくんですが、その時に使われている言葉もオントースという言葉です。本当にこの人は神の子であった。ですからこの主のよみがえりは本当の復活であったということであります。ある方は考えるかもしれません、キリストは仮死状態になってなんとなく気絶をして、そして墓の中に葬られた。その墓の中にきっと石灰岩でできていたから、上の方から冷たい水がポトリポトリと落ちてきた。その冷たい水によってハッと目が覚めて、刺激によって蘇生したんじゃないだろうか、まあいろんな仮説があります。実は、ご覧になった方もあるかもしれません、去年 BBC がいろいろな特集をいたしました、キリストの奇跡というような題だったと思います。そしてそのスタートラインは、果たしてキリストが行った奇跡、あるいは彼がよみがえったという、そういう物語っていうのはフェイクなのか作り話なのか、本当にあり得た話なのかということを現地に取材に行っていろいろ確かめるという話です。で、もうスタートラインはかなり疑いの理念から始まっているようでしたけれども、その取材をした人たちが聖書の記録、他の記録、あるいは状況ということを考えたときに、まさにこれは文字通りよみがえったということを信ずる以外にはないということが結論であったように思います。まあ、皆さん BBC はイギリスの放送で、イギリスはクリスチャンだからそういう結論になったんだろうと、とんでもありません。イギリスはかなりもう信仰のレベルからいうと離れてる人が多くあるんですよね。けれどもその BBC がそういう放送するんですから、はあ、イギリスも捨てたものではないというふうに私は心強く感じたことでございます。そしてこの人たちはもう一つ大いなる喜びを感じたということがこの中にございますね。本当に主はよみがえってシモンにお姿を現された。でこれを言った背景というのは、先ほど言いました、二人の弟子がもうイエスの弟子であることに絶望して、エルサレムからエマオというところにとぼとぼとぼとぼと行くところだったんです。その道に主が現れて、本当にこの方がよみがえったイエス様だということが分かったときに、彼らは夕食を食べていたんです。その10キロ離れたところから夕食ですよ、だからもう6時か7時頃ですね。彼らはその10キロの道を走って帰ってきて、何時になるでしょうね、10キロっていうと、よっぽどマラソンのランナーでも1時間近くはかかるんじゃないでしょうか。ですからもう真夜中です。彼らは興奮して、私たちはイエス様に出会ったんですよ、復活のイエス様に出会ったんですよという喜びの報告を息を弾ませながらしたんですね。それに応えて、いや私たちもというよりも、このリーダーのペテロにイエス様を出会ってくださったんですよ、わあ、だからみんな弟子たちが手に手を取って喜び合っているのがこの記事であります。キリストの復活はこのように大いなる喜びをもたらすものでありました。でその時にもう一度主が現れてくださったんですけれども、その時の面白い記事ですね、彼らは驚き恐れたと書いてあります。37、この人は幽霊じゃないか。でイエス様は、幽霊かどうかよく見てごらん、私はちゃんと2本の足があるぞと、日本人ならばそう言うんですね。けれども彼は日本人じゃありませんから、2本の足を見ろとはおっしゃらないで、あ、やっぱり歩きますか、私の手や私の足を見なさい、まさしく私です、そして触ってみなさい、そして私はこれから食べますよって言って、ですから不思議な体を持っていらっしゃったということがわかります。 それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられずと書いてあります。あんまりこのことが嬉しかったものですから信じられないほどだったということです。けれども復活の出来事はこれだけ喜び希望をもたらすものでございました。そしてこの喜びとそして復活の事実への確信というものがこの弟子たちを世界の宣教にと送り出していった動力となったわけであります。で、この人たちが世界に向かって伝道していったというのは驚くべきことなんですよ。皆さん、この人たちの背景を見ますと片田舎のガリラヤの、ごめんなさい、この中に漁師の方があったら別に漁師の方を差別するわけじゃないんですけれども、何にも少なくとも大学は行ってない、多分高校も行ってなかっただろうと思います、当時の友人から言うと。その弟子たちがですね、外国語もろくすっぽ喋れない、勉強もまあまあっていうところしかしていない、その人たちが世界に向かって伝道に行ったんですよ。で、その伝道に行った内容は何かというと、このキリストは私たちの罪を背負って十字架にかかり、そしてその罪を解決したという証拠に復活をされた方ですよということを述べ伝えるために彼らは世界中に出て行ったわけです。本当にこれは驚くべきことだったと思います。で、彼らの復活の証人であるということはですね、今24章が開かれていると思いますが、48節あなた方はこれらのことの証人です。これらのことというのはよみがえりの証人ということで出てかけていくんだということであります。使徒の働きを読みますと、そこにも彼らがイエスの復活の証人となるということが彼らの自覚として述べられています。第一のペンテコステの説教2章32節には、神はこのイエスをよみがえらせました、私たちは皆そのことの証人です。で、彼らが世界中に出かけていって伝道したのは他の同期ではとても考えられません。仮にお前やるともう松坂投手ぐらいの給料上げるよって言われてもね、松坂先生がさんがどのくらいもらってるか分かりませんけど、ともかく1年何十億でしょうね、きっと。皆さん松坂って言っても知らない人がいる、いらっしゃい、ピッチャーですね。何十億と給料をもらって投げてるわけでしょ、張り切って投げるのは当然ですけれどもごめんなさいね、このお弟子さんたちは何十億もらったから張り切って伝道したか、とんでもありません。一銭も給料もらわない、むしろ逆に言ったならば命を狙われるようなところです。しかも彼らが言った範囲っていうのをね、調べてみますとものすごい範囲です。トマスという先ほど言いました弟子はインドに渡ったと言われています。一世紀にですよ、一世紀にインドに渡った。私はマドラスというところに、いたことがありますけれども、そこにちゃんと聖トマスマウンテンというのがありました。ここでトマスが殉教した、赤い血まで残っておりました。ちょっと赤い、ちょっと眉唾という感じがしなくもないけれども、来たことは事実です。ですから聖トマス教会というのは今でもインドの南の方で強い教会となって、一世紀に彼らはインドまで、あるいはイギリスまでも行ったと言われています。南のエチオピアまで。彼はどうして行ったんでしょうか。彼はこの復活が本当だった、そして私たちはそのキリストの復活によって生かされているんだ、今もそのイエス・キリストは私のうちに生きておられるんだという確信と喜びが彼らをそのように世界宣教に駆り立てていったのであります。最後の賛美歌をですね、今日は歌うことになっております。その最後の賛美歌の元となった言葉はちょっと私はキザのように思われて申し訳ないんですけど、やっぱりちょっと日本語と違うもんですから歌わせていただきます。そこは、ね、とってもいいんですよ。ここに見ますか。 He lives, He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. これから歌おうとしている歌です。イエス様は生きているって本当？どうやって知るの？主は私の心の中に生きたもん。私たちがキリストと共に十字架につくという経験を本当にさせていただきますと、キリストは我が内に来ておられるんです。それが中途半端ですと、キリストが生きておられると思ってもなんとなく中途半端です。観念にしか過ぎません。けれども私たちがキリストと共に十字架につく、自らイエス様と共に十字架につけますときに、主は私たちと共に生きてくださいます。生きてくださる主を感謝しましょう。そして私たちの周りの方々に、主が私のうちに生きておられるということを証しをする証人とならせていただきたいと思います。お祈りをいたします。神様、ありがとうございます。あなたはあのむごたらしい十字架を経験され、そしてその後によみがえってくださいました。そして私たちもその追体験をすべきであると聖書は語っています。私たちは自ら自分の欲、自分の罪、自分のいろいろな意思、あるいは自分でこれをしたいという野心、それらにきちんと十字架を当てはめて死ぬべきであると語られています。信仰を持ってその死を受け止めるときに、主は生きておられます。その主の生と死を共に私たちのものとさせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。はい、それでは今申し上げました賛美を歌って第2節から感謝の献金をいたします。お願いいたします。